81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
J-Wave Jam the Planet 堀潤がお届けしています。ここからは最新ニュースにフォーカスするニュース2ザテーブ。台湾で今日午前マグニチュード7を超える地震が発生しました。震源地近くに位置する東部花蓮では震度6強を観測し、複数の建物が倒壊したほか土砂災害も発生。今後さらに被害が拡大する恐れがあるとして警戒を呼びかけています。まあ、今私も自分のメディアで記者を一人現地に派遣していますが、とにかく道路が寸断されていて、台北からこの花蓮に入ろうと思っても非常に困難を極めているという情報を得ています。現場で一体何が起きているのか、少しでも現場に近いところにいる方にお話を伺いたい、そういう思いで今日は台湾在住のジャーナリストジョエル福澤さんと電話をつないで現地の状況を伺います。ジョエルさん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、実を言うと今年台湾総統選で私が台湾を訪ねた時にジョエルさんが SNS で連絡をくださって、いつまでいますかと。でそのご縁があって今日台湾で地震があって、すぐジョエルさんに連絡をさせていただきました。本当にありがとうございます、大変な時に。
はい、ありがとうございます。
まず現地の状況ですが、ジョエルさんがお住まいなのは、いわゆる台北だと思いますが、地震の時一体どんな状況だったのか、そしてご友人含めてご家族を知り合い皆さん状況今いかがですか？
そうですね、地震の時はちょうど通勤の時間なんですけど、それで私まだ家にいるんですよ。それで、家の方は本棚とかもうくちゃくちゃになって、ちょっと揺れてるという感じでなってるんですよ。それで台湾の皆さんはね、地震発生の当時は、ちょっと台湾人にヤフーの習慣としてはます SNS になんかちょっとつなぎますので、今地震が大変だ、そういう話し合いますので、それで台湾にもうちょっと台北市内も、地下鉄の方もなんか、止まりますなんですよね。で、止まって皆さんがもう状況確認して、あと大体はね、被害のなんか場所としては、さっきおしゃべる通り関連の方が集中すると思います。
実際現地の映像を私も食い入るように SNS にかじりついて見ていたんですけれども、台北でも建物のマンションの上層階の方ではかなり物が散乱するような状況で、ひびが入ったりとか壁にという方もいらっしゃったし、橋の上も大きく揺れたりとかしてました。花蓮の方に関しては土砂崩れが起きて土煙が上がっていたりとか、まさにある程度高いビルが倒壊していたりとか、建物が1階部分がぺしゃんこに潰れてしまって、その2階部分から人を救出する様子などは映像で届けられていたんですが、その後花蓮の様子って現地からどのような状況がジョエルさんのところにも届いてますか？
そうですね、今までは、新しい情報としては先ほどもおしゃべったんですけど、それで今の9人くらいが死亡しました。それで、台北と花蓮につなぐの方が草加航路というやっぱり大動脈がありますなんですけど、それで大西水というトンネルの前は全てそれで崩れますので、それでもうやっぱりそちらがもう2人の、トラックの運転手がもう1人に亡くなったということもあるんですよ。で、それで道路だけではなく鉄道もちょっと大きいの石はね、道路になんか線路に入りましたので、今もう配置するなんかそういう最中なんです。それで全般的としては彼の方はもう被害が大きいなんですけど、ただし、それより2018年もう一回カレンがもう大地震があるんですよ。それでその時を比べれば今回の被害の方がちょっと少なくなるということでもう感じました。
確かにカレンはこれまでも何度も大きな災害に見舞われている地域だというふうに聞きました。 で一方で、はい、ただ様々な支援であったりとか、それこそ現地の様子を伝えるメディアが入るためにも道路や鉄道のインフラというのが非常に重要かと思いますが、ジョエルさんが、はい、送ってきてくださった写真を見ると、トンネルを出たらもうそこから道が丸ごと崩落してしまっていて、これは復旧には本当に時間かかりそうだなと。そして、まあ、鉄道に関しても線路が大きく歪んでしまっているような写真も届けられていたので、ここの復旧ってかなりまだ労力を要するなということを感じました。実際の現地のメディアの皆さんなどはカレンに入っての取材やカレンからの発信というのは増えてきてますか？現状どうですか？情報って十分に台湾全域に広がってますか？
そうですね、先ほど当業者も話しましたので、今のところは、カレン入れるのはもうタクシーはね全然呼びにくいですよ、うん、なぜというはもうタクシー運転手の方がもうやっぱり道路寸断するだから、もうやっぱり動かなかった、
行かない
と、そういうことも、うんうんうん、そういうこともあるし、それでもうやっぱり、カレンの中に入るという取材するの方が今台湾現地のメディアの方もなかなか困難ということもあるので。
そうですか、
はい、
なるほど。時間が経つにつれて亡くなってしまった方の数が少しずつ増えてきていて、まあ、今後、まあ、今まさに夜、そして、まあ、明日明けてまた被害の全容が少しずつ明らかになる、これ以上余震も含めて続いてほしくないという思いなんですが、ジョエルさんの SNS を見ていると余震も結構続いているというふうに書いてありました。まだ揺れてますか？
そうです、まだ揺れてます。ちなみに先ほど、電話つなぐの前もなんかちょっと少しだけで余震がありますなんですよ、そんな大きくではないですけど、でも、皆さんはねもうちょっと心配だし、それで午後くらいが、台北市内の、地下鉄で乗るときは今地下鉄の方がもし言ってるならもうちょっとすぐ止まりますなんです。だから今のところは時刻の方がもうやっぱり、そういう平常運転ということはあまりそう言って言わないですから、だからもう時間的でもちょっと余裕持ってもうちょっと出かけするときはね、余裕持ってもうそういう出かけする方がいいと思います。
台湾の皆さんは日本で災害が起きるたびに本当にたくさんの声援と義援金を含めた支援を寄せてくださって、能登半島地震でも医療チームをいち早く送ろうとしてくださった場所です、国です、地域です。今回私たち日本国内にいる人たちも本当に今心配な気持ちで見守っています。何が今一番求められているのか、改めて台湾からはどんな発信をしたいと思われてますか？
そうですね、今のところは、台湾の、援助とか、まあ、救援するの台湾自力でも今またなんかそれ、力がまだ足りますなんです。ただしこれからおしゃべりの通り余震で続いて、もしそれでまた状況上がってたもう他の必要がいるかもしれないと思います、うん、その時がまた日本のなんか、方々の方にぜひ温かい応援をお願いしたいと思います。
そうですよね、新しく、まあ、選挙も経て体制もニューバージョンというような状況だと思うので、そうした時に起きる災害はいろんな世界各国からの協力支援というのは間違いなく必要だと思っています。まあ、日本からも岸田総理 SNS で発信をして、頼総統がそれに応じるというやり取りが先ほど交わされていましたけれども、我々市民社会、市民レベルでもですね、台湾の市民の皆さんと連帯してお互いに災害大国ですから、乗り越えていけるようなことをしましょう。ただこれからまだ被害の全容は明らかになっていません。最後にぜひ東京のリスナーの皆さんにメッセージをください。
はい、今朝から、ずっと日本各地 の方々の方がもう応援のメッセージがいただきましたので、本当にこの場で借りて本当に皆さんにありがとうございます。これからもなんか台湾と日本の間でもっとなんか強くつなぐがありますので、まあ、また、これからよろしくお願いします。
ありがとうございました、ジョエルさん。私もまた台湾行きますので必ずお会いしましょう。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今夜は台湾在住ジャーナリストのジョエル福澤さんに伺いました。ありがとうございました。 J-Wave Jam the Planet